今日は説教題に詩編の34編の9節から味わい見よ主の恵み深さをと付けさせていただきましたけれども、信仰生活の5つの基本の最後、クリスチャンシュワードシップに生きるというテーマの説教です。いつもお話しするんですけれども、このクリスチャンシュワードシップとは日本語に直すとですね、キリスト者の管理の務めというふうになります。で、その内容を分かりやすく伝える御言葉として、いろいろあるんですけれども、今日は旧約聖書のレビ記の19章を読ませていただきました。もう一度そこを見たいと思うんですが、聖書をお持ちの方は旧約の192ページ、19章の9節と10節をお読みしたいと思います。穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ぶどうも摘み尽くしてはならない。ぶどう畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神主である。ここを見ますと、私たちが所有していると思っている畑、その畑で取れる収穫物。で、それら一つ一つは最初から私たちに属しているものではなくて、神様から預けられている賜物なんだというふうに聖書を教えるわけですね。しかも、そのように神様から預けられている賜物の中にはですね、貧しい人や寄留者の分も含まれた上で私たちに預けられている。そういうことをこのレビ記は教えています。ドイツ語で、賜物、それから贈り物のことをガーベというふうに言うそうですね。で、そのガーベの単語の前にですね、アウフっていう接頭辞がつきますと、アウフガーベ。アウフガーベっていうのは、宿題とか課題という意味になるそうです。で、その言葉からドイツの教会ではよく言われるんですけども、私たちが神様から賜物、恵み、ガーベをいただく、その賜物を授かった場合、その恵みとか賜物と一緒にですね、それをどういうふうに生かして用いるかという課題も実は私たちに与えられてるんだっていうんですね。いかがでしょうか。聖書を読みますと、神様が私たちに与えてくださっている賜物の恵みは本当に豊かですし、いろんなものがありますね。エクササイズでもその恵みを数えるようにということを私たちしました。いや、私たち自身の体、心もですね、そしてもちろん時間とかお金、洋服、食べ物、もうありとあらゆるものすべてがですね、元を正しますと、ずーっと行くと神様に行き着くわけですね。それもすべて神様の恵みですね。今日ご一緒に考えてみたい、このクリスチャンシュワードシップっていうのは、こうした賜物や恵みに伴う宿題、つまり、それをどういうふうに私たち生かすのか。先ほどのレビ記の19章の言葉によりますと、収穫物の中には貧しい人や、それから寄留者の分も含まれているわけですから、そうした神様の御心に気づくことなく、すべて自分だけのために収穫を使い尽くしたり、自分だけ、あるいはせいぜい広げてですね、家族とか、親しい友人だけで消費してしまうようなことがあるならば、それは神様の御心の通りに管理してないこと。ですから、クリスチャンシュワードシップに生きるということを考える場合、まず第一にですね、神様からいただいている賜物は何なのかということですね。そして二つ目に、その賜物が私に預けられている理由、つまり、その賜物を神様はどのように用い分かち合うことによって神様の恵み合い、神の国の広がりを願っておられるのかということですね。そして最後3番目のこととして、これはもう私たちの大きな戦いなんですけれども、私たちの習性としてですね、与えられ、預けられているものをすべて自分のものとして、その結果全部自分で使いたいという思いが勝ってしまうことがありますね。皆さんどうでしょうか。で、そうした中でどうしたら神様の御心に沿って託されたものを他の人と分かち合うことができるのか、で、その動機は何なのかということも今日考えてみたいなと思います。ところで、 こうした三つのことを、まあ、聖書から見ていく前にですね、私たちカンバランド長老教会が、このクリスチャンシュワードシップという聖書の教えをとっても大切にしてきたことを、まず、今日はお話したいと思います。もともとカンバランド長老教会は、聖書の教えをまとめましたウェストミンスター信仰告白というものを、まあ、正式な信仰告白として採用する長老教会に属していました。で、そのウェストミンスター信仰告白の中に出てくる二重予定の教理っていうものを受け入れることができずに、まあ、これは洗礼入会準備会でやりましたけども、1810年の2月4日にですね、新しい教会としてカンバーランド長老教会を設立し、今日に至っているわけです。まあ、現在私たちが使っている信仰告白は、1814年、それから1883年、2回の改訂を経て出来上がった信仰告白で、1984年の総会で可決され採用されました。去年ですが、また日本語で、命の言葉社から、きれいに装丁されて、今出版されてますね。で、この信仰告白が、最初に改訂されたのが、長老教会から離脱した、その4年目ですね、1814年ですけれども、この時の信仰告白を、ウェストミンスター信仰告白と比べますと、まあ、ほとんど同じなんですね。長さも同じですし、ほとんど同じです。で、どこが違うかというと、先ほど言った二重予定の距離の部分をこう削除してあるだけなんですね。極めて簡単な改訂を施した信仰告白でした。ところがその後約80年、1883年、信仰告白が作られるんですけども、その80年間の間に、だいたい1世代が25年ぐらいですから、3世代ぐらいの人たちが起こって、そして設立当初のスピリットによってですね、聖書を研究し、自分たちの信仰を体系的にまとめた、本当に立派な信仰告白を生み出したんですね。で、それが1883年版の信仰告白で、なんと100年以上使われました。実は、この1883年版、今から100年以上前の、100年前のその信仰告白が生み出された時に、ウェストミンスター信仰告白とこう比較するとですね、そこに新しい、ウェストミンスター信仰告白であんまり語られてない新しい教えが、その1883年の私たちの信仰告白に出てくるんですね。それは何かっていうと、このクリスチャンシュワードシップの実践っていう項目なんです。今までウェストミンスター信仰告白を一生懸命取り除いて短くしよう短くしようってしてたんですけども、この1883年の信仰告白だけはですね、ウェストミンスター信仰告白よりも多い部分がある。で、それがこのクリスチャンシュワードシップの実践という部分なんですね。これはカンバーランドだからではなくて、もともと聖書の中に教えられている。私たちクリスチャンの生き方なんですけれども、特にカンバーランドの先輩たちはこの教えは本当に大切だというふうに感じてきました。当然賜物の管理ですから、金銭の管理のこと、まあ、十分の一献金のことなどもはっきりと告白されています。講座教会の教会員である私たちは、まあ、それを毎月月定献金という仕方で、まあ、捧げるようにしているんですけども、ここで改めて大切だなと思わされることがあるんですね。まあ、なかなか礼拝の中で献金のお話をしたり、献金のお勧めをすること、そういうチャンスがありませんので、まあ、今日はクリスチャンシュワードシップという視点から少しだけお話をしたいと思います。で、それは何かと言いますと、この十分の一献金を含むクリスチャンシュワードシップの実践というのは、例えばですね、献金を例にとるならば、私たちの信仰告白によりますと、この十分の一献金、あるいは講座教会の会員の責任としての月定献金というのは、教会財政を満たすための手段ではなくて、恵みの手段だというふうに信仰告白に出てるんですね。で、この恵みの手段、それは、礼拝にこうやって出席することとか、それから聖書を読んで祈ることとか、それと同じようにですね、その恵みの手段である、そう一つ一つのことを通して、私たちがブドウの木であるキリストにつながって、そして聖霊の恵みを受けるために神様が私たちを祝福しようとするときにお持ちになる手段だっていう意味なんですね。これはカンバランド限らず、他の教会でも、神学用語として恵みの手段という言葉がありますね。辞書を引くと、 その意味が出てきます。ですから、教会にお金が足りないので献金するのではなくて、教会の財政が満たされていても、あるいは満たされていなくてもですね、まずそれに関わりなく、私たちはクリスチャンシュワーズシップを発揮して、賜物を管理し、そして神様に捧げていく。そのことを通して、私たちがクリスチャンとして成長していくんだ。そのために神様が用いる恵みの手段なんだということを信仰告白は言うんですね。先ほどのレビ記の御言葉にもありましたけれども、献金の分も含めて神様は私たちにお金という賜物を授けてくださっている、預けてくださっているということです。ですからこのクリスチャンシュワードシップの実践という恵みの手段を神様はお持ちになって、私たち一人一人の信仰を成長させ、祝福で満たそうとされているということですね。まあ当たり前のことですけれども、クリスチャンになれば祈ることを大事にします。祈っても祈らなくてもいいよっていうことは決して言わないわけですよね。誰も勧めません。祈るようにっていうふうに勧めます。クリスチャンシュワードシップについてもそうなんですね。してもしなくてもいいっていう問題じゃないんです。むしろ大切にすべき恵みの手段であり、神様が願っておられるということを私たちもう一度心に覚えてですね、それぞれのペースで、それぞれの力で、やっぱこれにトライしていきたいなと思うんですね。まあ、先ほど1883年版の信仰告白にクリスチャンシュワードシップの項目が加えられた。それが特徴だとお話しましたけれども。では100年ぶりに1984年、に改定された今私たちが使っている信仰告白はその100年前にの信仰告白に比べてどこがどういうふうに違うのか、まあ、せっかくですので、まあ、今日クリスチャンシュワードシップテーマですので、まあ、その点についても少し触れておきたいと思います。先ほどお話ししましたけれども聖書は私たちが神様から預けられているお金とか時間健康や賜物を神様の御心に沿って管理するということを教えています。でそうしたとき、例えばですね、新しい信仰告白の改訂作業が始まった1970年代、私もまだ中学とか高校生ぐらいでしたけども、1980年代には、よくこう学校とか、いろいろ今思い出すと耳にするのは南北問題っていう言葉がよく耳にしました。経済的な格差がありました。北側の豊かな国では、何も考えずにバナナとかエビを安価に手に入れてたくさん食べることができた。実はその背後で南の国にですね、社会科で習いましたけど、南の国でに住む人々が大きな犠牲を強いられている。その現実も知らされたわけですね。で、その後、東西の壁が崩れて、グローバル化が進み、また、9.11 とか、また3.11 とかいろんな出来事の中でですね、今本当に様々な課題が起こっている。民族とか宗教の間でも対立が起こっている。非常に複雑な社会になってきているわけですけども。で、こういうふうに考えてきますと、もう私だけ、講座教会だけ、カンバランド長老教会という教派だけ、あるいは日本だけというような思考では捉えきれない。問題の解決にならない。まあ、つい先日、東西のキリスト教のトップが、千年ぶりに和解するという歴史的なニュースが報じられていましたけれども、神様は私たちの神様であるとともに、私たちだけの神ではないということですね。互いのこと、すべての人のことに深い関心を寄せておられる神様だ。で、そのことに、1984年版の信仰告白を、一生懸命書いていた先生方はですね、あるいは教会、私たちの教会はそのことに気づかされていったんですね。それは100年前、1883年の信仰告白の時には全く問題ではありませんでした。で、そうした問題意識を持って、一生懸命聖書に向かった結果、出来上がったのが今私たちが使っている1984年版の現行の信仰告白なんですね。あるユダヤ人が神学についてこういうことを言いました。神学っていうのは、朝起きた時に、神が何を心配しているだろうかと考え、神の心配事を神と共に心にかけることだっていうふうに定義していました。まあ、神学っていう言葉はちょっと難しいので、信仰生活っていうふうに言い換えてもいいかなと思うんですね。信仰生活って何なのか。 信仰生活って何ですかっていうふうに私たち問われた時にどういうふうに答えるか。そのユダヤ人の神学者のことをちょっと使わせていただくと、信仰生活というのは、私たちが朝起きた時に、目覚めた時に、神様が何を心配しているだろうかということを考える。神の心配事を神様と共に心にかける。それが私たちの信仰生活なんだと彼は言うわけですね。まあ今日のテーマであるこのクリスチャンシュワードシップに生きるということはまさにそのことですね。私たち朝起きた時に神様が何を心にかけておられるのか、何を心配しているだろうかと考え、その神様が心配していることを神様と共にですね、心にかけることだと思うんですね。そしてそのために私に預けられていることを思って何ができるのか。まあ、このような礼拝の時に語られる御言葉を通してですね、その神様の心配、神様心にかけておられる御心を、まあ、教えていただくっていうところから、まあ、スタートするのではないかなと思います。さて、クリスチャンシュワードシップのことを考えるときに、まあ、全ての賜物は神様からの預かり物っていうのもわかりますし、また、その預けられている理由も分かち合うことを通して神様の恵み、その愛が広がることが目的であるということも私たちはクリスチャンとして理解できるわけですね。ただ最後に残る問題としてですね、じゃあどうしたら分かち合いたいと思う私に変えられるかっていう問題が最後残ってくるんだと思います。いかがでしょうか？残念なことに私たちはですね、預けられているものをすべて自分のものと勘違いし、その結果全部自分で使いたいという思いが勝ることが多いように思うんですね。私たちって言うんですけど、私はそうですね。そういう戦いがあるわけですね。で、そうした中で、どうしたら神様の御心に沿って、分かち合うことができるのか、その動機は何なのか。で、そのことをどうしても考えておかないと、このクリスチャンシュワードシップという聖書の教えはですね、もう絵に描いた餅になってしまうということだと思うんです。で、そのことを考える上で、まあ、今日、ご一緒に読みたいなと思ったのが、ルカの福音書の17章の11節からのところです。聖書をお持ちの方は、ルカの福音書の17章を開いて聞いていただけたらと思いますけども、で、ここを見ますと、重い皮膚病を癒された10人の人が出てくるんですね。聖書で言うところの重い皮膚病というのは、今言われているハンセン氏病、もしくはカビが原因の皮膚病だったというふうに言われています。イエス様の時代、ユダヤ社会において、この重い皮膚病は大変恐ろしい病気でした。もちろん日本でもそうでしたけども。で、それは、この病気それ自体の恐ろしさもとってもあったんですけれども、その病に対するこう社会的なというか、まあ宗教的な意味合いがあったんですね。お開きにならないで結構ですけれども、この同じルカの福音書の5章を見ますと、この同じ病気を患った人がイエス様のところにやってきましたときに、その人はですね、イエス様にこういうふうに言ったんです。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますっていうふうに語った。そのことが記録されています。何を言いたいかと言いますと、この重い皮膚病が治ることを当時ユダヤでは清められるという、そういうふうに言ったんですね。つまり、この病が単に肉体的な病というだけではなしに宗教的にも汚れたものというふうに理解されていた。で、そのことを意味しているわけなんです。ですがどうでしょうか。当時の律法によりますと、人がこの病気にかかりました。まず社会から隔離されます。重い皮膚病ですと宣言された瞬間に、もうその人はですね、家族、友人、家庭、生活のすべてを失って、町の外に住まいを移さなければならなかった。で、これは人間として大変なことだったと思いますね。家族との暮らし、将来の計画、楽しみ、もうすべて中断しなければならなかった。ある意味で死を宣告されるのと同じですね。そして宗教的にもですね、そこに救いがないように、 なんか汚れたとみなされた。いわば神様からも見捨てられた。そういうふうに理解されていたわけですね。で、こうしたことを踏まえて、このルカの福音書の17章の11節以下に出てくる出来事の記録を見たいと思うんですけども、ここを見ますと、重い皮膚病にかかった10人の人がイエス様と出会っています。そしてイエス様は彼らに対して御言葉を与えてくださいました。で、それは14節にありますように、祭司のところに行って体を見せなさい。そういう指示でした。で、その御言葉に従って彼らは祭司のところに向かっていった。で、それは癒される。イエス様だったらどうにかしてくださる。その約束の御言葉を握ってですね、信じたのでイエス様の言葉に従って行動したんですね。そうしますと、どうでしょうか。その途中で彼ら全員が清くされたんだと聖書にあります。ところがその後ですね、ルカの福音書を見ますと、10人全員が癒されたんですけれども、そのうちのたった一人だけがイエス様に感謝するために戻ってきたっていう事実を私たちに伝えています。たった一人だけ。15節、16節をご覧ください。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そして、イエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。サマリア人だった。とあります。そして注目したいのはその後に出てくるイエス様の言葉です。17節、18節。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか？他の9人はどこにいるのか？この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか？というふうにおっしゃったんです。彼ら10人全員がイエス様に癒していただいた。そして新しいスタートを切ることができたんです。今までその病のために隔離されて生活していました。生きるというよりも何の希望もない。なんか死を待つだけの生活でした。で、それが全くリセットされて新たにされた。そうした恵みをこの10人はいただいたんです。ところが、この癒しという恵みの賜物をいただいた10人のうちの9人は神を賛美しに戻ってこなかった。イエス様のところには戻ってこなかったんです。で、その恵みに対する応答がありませんでした。なぜか、病の癒しという恵みそのものでもう彼らのニーズが満たされてしまったからですね。その恵みの与え主、恵みの源泉であるお方にまで心が向かなかった。実は、ここにクリスチャンシュワードシップの実践が、恵みの手段と言われる、ゆえんがあるように思うんです。いかがでしょうか？私たちも様々な形でイエス様の恵みに預かっている。神様がくださっている豊かな賜物に良くしている。でも、イエス様を礼拝しに戻ってこなかった9人は、ただ主イエスの見てから、イエス様の見てからこぼれ落ちる賜物だけに思いを集中するあまり、その賜物の与え主であるイエス様を覚えることがなかった。クリスチャンシュワードシップは、この私たちの目を恵みの与え主である主に向かわせるための手段なんですね。恵みそれ自体ではなしに、それで終わるんじゃなしに、その恵みの源泉である主との関係を、神様との関係を深めさせるために神様を与えてくださった手段なんですね。聖書に戻りますけれども、そうした中、彼らのうちたった一人だけでしたけれども、私たちに模範を示す人がいました。幸いなことです。で、それはユダヤ人から見たら外国人だった。サマリア人でした。そのサマリア人がイエス様の恵みに対する御心にかなった応答をした。15節、16節。その中の一人は、自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そして、イエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だったとあります。以前、小グループの中でご一緒に学びました神を体験する。今も学んでいるグループがありますけれども、そのテキストを書いたブラッカビーという先生ですけれども、その先生がですね、テキストの中でこういうふうにおっしゃってました。クリスチャン生活における基本中の基本は、神様への感謝の心であるです、ね。クリスチャン生活の基本は、神への感謝の心なんだ。で、そして感謝というのは、いただいている様々な良きもの、祝福、 そうしたものを与えてくださった神様に対する意識的な応答であるというふうに言ってました。意識した応答である。まさに恵みに対する感謝がクリスチャンシュワードシップの動機だっていうことを、そのブラッカビーの言葉を私たちに教えているのかなと思います。そしてどうでしょうか。重い皮膚病が癒されるという恵みを経験したこの人はですね、その恵みの賜物をくださった方のところに行って感謝したんですね。そして9人の他の人と違って、彼だけはですね、病の癒しという恵みだけではなくて、その癒しという恵みの源なるお方、すなわちイエス様との出会いを経験したんですね。病気が癒される、これも本当に嬉しいことですけども、そのことを通して癒してくださったイエス様のことをよく知った、イエス様とのつながりができた。クリスチャンシュワードシップが恵みの手段というふうに言われる理由はそこにあるわけですね。神様は恵みの手段ですから、この信仰的な手段なんです。なんか私たちがこう豊か、経済的に豊かになるための手段じゃないんです。そうじゃなくて、神様との関係が豊かになるための恵みの手段なんですね。神様は日常の様々な出来事を通して、私たちをキリストとの生きた関係の中に招き入れたいって願っておられる。で、これがゴールですね。まとめに入りますけれども、この感謝っていうのがクリスチャンシュワードシップの動機ですね。で、そのじゃあ感謝が起きるにはどうしたらいいかっていう問題がもう一つ残ってるんですけども、感謝のことを、よく日々の御言葉とかでお話してますけども、ギリシャ語でエウカリスティアって言います。エウカリスティア。感謝というギリシャ語ですね。で、実はこのエウカリスティアのカリスっていう言葉が恵みっていう意味なんです。ですから恵みというギリシャ語から感謝っていう言葉が出来上がってるんです。ちなみに喜びって訳せるカラっていう言葉もやはりカリスという恵みから出来上がっています。どういうことかと言いますと、私たちは神様からの恵み、カリスを知れば知るほど、恵みを数えれば数えるほど、それも意識的に数えれば数えるほど、不思議とですね、私たちの内側にエウカリスティア、つまり感謝が湧いてくる。そしてカラ、喜びが起こってくる。それが聖書の教え、それが信仰の基本ですね。で、この感謝と喜びが本当は自分のものにしておきたい、全部自分のものとして取っておきたいという思う私たちのその心を開かせて、そして他の人のためにそれを用いていきたいという、そうした思いを持つ私たちへと少しずつこう押し出してくださる、変えてくださる。ですからまず私たちは恵み、賜物を数えることですね。そしてそのことに気づくところから始めさせていただきたいと思います。それによって私たちの心が主への感謝と喜びで満たされますように祈り求めていきたいと願います。お祈りをいたします。